張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、頑張る発達レインボー、先週に引き続きまして今日もゲストにお越しいただいております。
はい、
映画僕と弟、監督でいらっしゃいます高木優斗さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。高木です。お願いします。本日もお願いします。
お願いします。さあ、前回の放送でこの僕と弟という映画はどういった映画なのか、今週から聞いていらっしゃるという方もいらっしゃると思うので軽くご紹介いただいていいですか？
うん、はい、ありがとうございます。そうですね、簡単に言うと、僕の弟が知的障害を持っていまして、はい、その弟に兄貴の僕ががむしゃらに向き合う、大切なコミュニケーションを描くような、そんな映画になっております。
コミュニケーションを描くっていうふうにお話がありましたけど、実際どんなコミュニケーションをいつもされるんですか？
そうですね、今回チラシにも載させていただいてるんですけど、どうしても弟やっぱ知的障害が重い、手帳的には一番重いので、なかなかその発話は結構難しいんですね、文章にするのは。はい、ただなんか本人がなんか例えばおうちとかでこうチーチーチーチーってこう聞いていただいてる皆さんには見えませんけど、こう手で三角作って、おうちとか、いろんなすごい豊かな言葉を作ってて、でその手言葉だけじゃなくて、本当にこう僕と弟がこう手で触れ合ったり、抱きしめ合ったりとか、そういうコミュニケーションをちっちゃい時から今まではずっとしてて、
はい、
だからなんか言葉じゃないんですけど、本当にこう肌と肌を通して何かが伝わってる、そんなところが描けてるのかなとは思ってますね。はい、
実際にこのね、例えば障害のことを取り上げるものって、映画としては保護者目線とか、お母さん目線、先生目線とかは結構あったりすると思うんですけど、なんか兄弟同士でお兄ちゃんが弟さんのことをいろいろ話をしていくっていうか、触れ合いを紹介していくってなかなかないことないですか？
そうですね、はい、あんまりないですよね。前回の放送でも千鶴赤崎さんという当時立教大学の4年生の方が自閉症のある妹さんに向き合うドキュメンタリーを作られてて、でその時のプロデューサーの池谷さんが今回の僕と弟もたまたまプロデューサーになってるんですけど、千鶴とか、そうですね、そんなに多くはないですね。はい、ただ兄弟ってやっぱりかなり対等に近い関係っていうか、
はい、
どこまで行ってもその介助者の方とか、あるいは先生とか親御さんって、こうどこまで行ってもこうやっぱりなんか助けてあげないととか、こうケアしてあげないとっていうところは強いと思うんですけど、そこがこう兄弟はいい意味で薄いっていうか、だからこそこうちょっと一人の人間としてもう一回見つめ直してみようっていう、今回の映画ができたのかなとは思いますね。
正直に言うと、お兄ちゃん目線から見て弟さんってどんな存在なんですか？
どんな存在？そうですね、映画を撮る前はだから本当に可愛い弟ですよね。だから18とかになってもこのねシーンにもありますけど、一緒にお風呂入るぐらい仲が良くて、一種だから兄弟ってその年齢になったらこうお互いもう兄と弟って感じで、そんなに喋らなくなったりする兄弟も結構多いですけど、いまだに僕が帰省して帰ったらもうすぐわーって抱きついてきて、もうとにかく喜ぶみたいな、そういう
帰省のシーンなんてね、大喜び
そうですね、もう車が跳ねるぐらいこう喜んで
る。ありました、ありました、
めっちゃバウンドしました。
そうですね、
なんかもう面白いぐらいにこう手ブーンって振りながら喜びの感情されてるのが、なんかものすごく素直でいいなって思いながら見てました。
弟さんがね、監督のことが大好きなんだなっていうシーンがありましたね。もう特にこのチラシが今ここにあるんですけども、その下の写真の部分ですね、これは監督さん ちょっとこう眠りに入られてたとかいう、うんうんうん、いうシーンですか。
そうです、そうです、はい、
でそこの部分でその弟さんがね、そのお兄さんである監督さんの顔をこう なぜるというかあるいはこう顔を寄せていくとかいうというところを見ると、うんうんうん、ほんまに弟さんすっきゃねんなあいうというふうなことで見させていただいたんですけれども、これもどうなんですか、監督さんとしては、このシーンというのは作ったとかいうということではなくて本当にこう眠って、うんうん、眠りに入ったところをやったんですか。
そうですね、はい、このチラシのに使わせていただいた下の写真は本当にこう弟が僕に抱きついてもう なめるようにこう、うん、愛情を伝えるっていうようなシーンで、うん、今回レビューいただいた京大の前の総長 のゴリラ研究で有名な山際総長からもすごくこのシーンとかピックアップしていただいて、
いや
本当にだからこう大切な人に思いを伝えるっていうことの前に言葉は無力だと、もうだから相馬くんはだから本当に触れるとか、うん、もうある時は舐めるようにして君に愛情を伝えてると、うん、まあ、そういう風に言っていただいたんですけど、そうですね、このシーンはでも実は映画のロケが本当にこう一番やってた19年度の前の年に実は撮られたシーンなんです。
あ、
だから本当にやから無防備な一種シーンで、
はい
はい、墓参りの帰りに僕がなんとなく弟まで撮ってくる頃になんとなくこうやって自撮りして、はい、でなんかこうやってクラクラクラしクラしちゃってで、はい、そのまま寝てたら弟がめっちゃなんか好き放題してたっていう奇跡のシーンでしたね。
そうなんですか、ね、いやちょうどねこの映画の本編の中で言うと、うん、ちょうどいわゆる意識の転換シーンというか、うんうんうん、今まで思ってた弟への気持ちと、うん、なんかそうじゃなくてこうしなきゃいけないんだっていう風に、うんうんうん、自分の中で新たな気持ちに向かっていくところの狭間のシーンで使われてたじゃないですか、うんうんうん、
はいはい、
私だからこのシーン見ながらめっちゃ泣いてたんですけど今の話聞いて一瞬私の涙を返してたちょっと思っちゃいました、
ね、
でもそうやってね効果的にそこにこう配置するっていうのもやっぱり監督の思いがそこにあるからこそなんですよね。
うんうんうん、そうですね、このシーンが来る前のシーンは本当にいろいろ激しいシーンで、
うん、
やっぱりこう親父と本当にもうガチンコでぶつかり合ったりとか、うん、あとまあ相馬が昔起こした、まあ、ある事件があるんですけど、
はい、
まあ、それをもう一回やっちゃうみたいなところで、でも僕自身 もうどんどん追い込まれていくし、もう父親はなんか冷たいことがうわーって弟に吐くし、
うん、
っていう感じでもう僕自身がもう本当にこう追い詰められていくところも撮ってるような、そんな本当に一番激しいシーンがあって、
うん、
でそこをやっぱりこう受け止めるシーンって難しいんですよね。なかなかもうやっぱ映画が一回こうガッと重くなっちゃうとそこからこう帰っていけないっていう感じになるんですよね。でそこでこうなんかええシーンないかなってこう池谷先生といろいろやり取りしながら探していって、でポッと僕の中で出てきたのが昔撮ったこのシーンだったんですよね。だから本当にこう映画の中でこう僕が相馬のことをもっと知りたいってなっていく中で、自分自身の本当の思いを相馬に真剣に伝えてなかったんだって、まあ、気づくんですけど、まあ、ここの相馬自身がこう僕を抱きしめてくれてるシーンで、一種あ相馬が本当に僕に何かをいつも与えてくれてるというか、いつも僕のことを本当に支えてくれてるんだっていう、そこがこう描かれたからこそやっと映画の次に行けるっていう、もう本当に欠かせないシーンでしたね。
対して今度その上に使われてるお写真ですねは、高木監督が相馬さんのことを、まあ、なでなでよしよししてるシーンだったり、パンフレットの裏面にね、接触することが本当好きなんだなっていうふうに思われるような二人の笑顔の写真なんかお顔こう挟み合ってイエーってやってるシーンとかありましたけれども、なんかこういったシーンとかを選ぶのって大変だったと思うんです、
うんうんうんうん、
もう膨大な中からどうやって選んでいくんですか。
そうですね、まあ、本当に映画をやっぱ編むってすごい大変で、まあ、初めはそこがだから分かってなかったのでずっと池谷さんから怒られ続けてたんですけど、うん、そうですね、まあ、全体のストーリーとしてはだから前半はもうとにかく僕が弟のこと外側から知っていく、
はい、
で知ろうとするでもなんだか分からない、
うんうんうん、
でそこでこう本当のとこ僕は弟のことどう思ってんだろうっていうところで、まあ、一つ切ないという言葉が僕の方から飛び出すんですね、
はい、
弟がなんか何をやってもいいよって言ってもなんかどこそこハンバーグ食べたいとかそんなんしか出てこないと、
うん、
でそれは僕がすごい切なかったんですけど、切ないっていうのはなんか目線が違うんじゃないかっていうふうに、まあ結構こう池谷さんとかいろんな 人からこう自分自身内省していって、
はい、
でそこをなこと言われたって知らないよっていうところでだから一回映画が本当止まっちゃうんですね、
はい、
でそこからこうもう一回こう相馬自身のことをもう一回見るっていうのにも戻っていくんですけど、そういうまあ全体ラインが本当に見えてくるのにすごい時間がかかるんですよね。 だから結局はだからこの一つ一つのシーン撮っていくたびに考えるしかなくて、
はい、
だから今回のシーンはなんか相馬がまあこんなことしてると、でそれはそれでいいシーンなんだけど、そういう映画全体の最終的なストーリーに持っていくためにはあどこに行けばいいだろうみたいな、だからもう撮るたびに配置して崩してまたっていうもう地道な本当作業でしたね。
いや今回のこの映画はねそれこそ48分間ですけど、うんうん、もうこれに入りなきらなくて、うんうん、本当だったここ使いたかってみたいなとこともたくさんあるんじゃないですか、
うんうん、そうですね、はい、たくさんありますね
続編ですね
そうですね、うん、まあ、今回は18歳の弟と、まあ、24歳の僕、うん、だから弟が当時高等特別支援学校の高等部最終学年 で僕もぼちぼち修士課程を出るっていう、うん、本当にお互いに人生の選択肢みたいな1年で、まあ、今だからこそ僕は弟とどんな風に向き合って生きていったらいいんだろうかっていう、まあ、そこがすごくこうギュッと閉じ込められた映画だとは思うんですけど、まあ、おそらく多分この先でいわゆるまあ親なきゃととか今いろいろ言いますけど、
はい、
親がいよいよ弱ってきた時に果たして相馬がどんなこと考えてるのかとか、僕はどんなことを考えてるのかなとか、うん、またそこは撮ってみたいなとか思ったりしてます ね、
お兄さんである監督高木さんが、親なきやと自分が、相馬さんをの面倒を見ていかなければならないというふうに思っていたのかなというふうにも思ったりするんですね。
そうですね、本当に映画の最後の方ですね、はい、うん、まあ、だからその相馬とのことをいろいろ知りたくて外側から外側からこう撮っていくんですけど、まあ、でまあいろいろあってもうやっぱ気づくんですけど、僕自身の思いを真剣に相馬に伝えてなかったなっていう、だから本当に欠けてたところっていうか、相馬のことを知ろうとはしてるんですけど逆にこっちのことを伝えてなかったなっていう、ものすごく素朴な気づきからこの最終シーンに向かっていくんですけど、まあ、ここでまあいろんな話をするんですけど、こう相馬がだからいろんなことを喋ってくれるんですね、こうバーっと、
うんうん、
で、まあ、本当に具体的にどこまでもう喋っちゃいますけどもうだから僕が相馬どこ住みたいんとかいろいろそういう話もするんですけど、意外と相馬僕と住みたいって全然言わないんですよ、うんうん、なんかひょうひょうとなんかこんないろんなこといろんなとこの場所を言ってて、うん、でそこで今日僕は逆にホッとしたっていうか、ああなんや相馬一人でなんか生きていく覚悟できてるやん俺よりみたいなでそこでふわっとこう体が一気に軽くなるっていうか、うん、救われるっていうか、
実際にねたくさん皆さんご覧になられた方、うんうん、私も拝見しましたけれども、同じように事前にご覧になられた方からどんな感想を寄せられましたか、
う
ん、
そうですね、本当にたくさん面白い感想いただいてたんですけど、まあ、やっぱり今回の映画学生である僕が撮ってるので、あんまりそのなんていうんですかね、障害っていうところで変にこう引きずられなく見てくれた若い方多いなと思ってて、まあ、今回の映画そういう今まで話してきたようにやっぱセルフドキュメンタリーですので、もうずっともう自分自身を撮りますし、もう自分自身の変化を撮り続けるっていう、まあ、結構しんどい映画なんですけど一種その本当にだから自分自身がなんか引っかかってた障害っていうテーマとか、まあ、弟っていう存在をずっとこう追い求めていくことでなんか自分自身気づいていく、
はい、
うん、そこがなんかこう大学生とかで今進路どうしようとかいろいろ迷ってる人とか、なんか恋人とか家族とかなんか大切な人との向き合い方にちょっと迷ってるとか、
うん、
そういう人に対してこう一種の向き合い方のヒントみたいな、そんなものをこう気づいてくれたんだなっていう感想は結構多かったですね。
じゃあ最後に映画の告知ですね、監督の方からぜひお願いできますか。
はい、 ありがとうございます、はい、僕と弟、はい、10月22日より京阪神で、はい、続々とスタートしていきます。まあ、本当に先ほども言ったんですけど、まあ、確かに弟は知的障害を持ってますし、まあ、その弟に僕が向き合うっていう意味でやっぱ障害に興味がある方にはもちろん見ていただきたいなとは思ってるんですけど、でもまあこの映画多分見ていただくと本当にこうなんか大切な人に対してなんかコミュニケーション取りたいけどどうやって向き合ったらいいかなとか、そういうところでなんかちょっと引っかかってる人に対してそういったヒントみたいな、こうやって向き合ったら一つひょっとしたら分かり合えるかもみたいなそういったところを何か伝えられる手前味噌ですけど爽やかな映画になっていると僕は思っておりますので、
うんうん、爽やかでした、
はい、ぜひ劇場で見ていただきたいです。
いや、たくさんのお話ありがとうございました。頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。2週にわたって僕と弟の監督高木優斗さんにご登場いただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ皆さん映画楽しみになさってください。本当先ほど京阪神とお伝えいただきましたが、兵庫県では元町映画館10月30日から11月5日、 大阪ではシネヌーボさんで11月6日から11月12日で、京都府ではもうこの放送の日時にかかるんですが、京都南会館10月22日から10月28日以降も多分上映されてますので、ぜひこちらの方行ってみてください。今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田マサルと、
はい、僕と弟監督の高木優斗でした。
監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた
来週。